しごくりラジオ。
こんばんは、しごくりラジオの大橋です。今回もしごくりラジオ始めていきたいと思います。今回ですね、2025年第1回目ですかね。はい、第1回目です。第1回目です。明けましておめでとうございますというわけで、今年も本年も、よろしくお願いいたします。はい、挨拶それぐらいとしてですね、今年ですね、まあ僕大橋が、やっていくこととして、まあ、いくつか去年ですねもう挙げてたと思いますと。でその中で場作り、はい、場を作るということで、抽象的な概念というかね、言い回しではありますが、場って何かっていうところも含めつつ、まあ何やっていくか、をですね、少しだけ考えて共有していきたいと思います。では、今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、しごくりラジオの大橋です。今回は場作り2025年の、まあ、テーマとか目標というとちょっと大げさなんですが、まあ、場作りやっていくし、まあ、やってるんです多分いきなりよくわかんないかもしれないですが、まあ、僕はやっているんだけど、まあ、結構無意識にやってる部分も多いので、それ場っていうのかなっていうね、ちょっとわからない。ただですね、その場が、恒常的というかね、定常的というか、常にあるものもあれば、見えるものもあれば、見えないものもある。なんか特に、年末でその友人とちょっとこう、今年どうでしたみたいな、こうちょっとご飯食べたりしてたんですけど、なんかそういう時ですよね。その場ってなんかめちゃくちゃいいなっていう、まあいわゆる最近聞かないですけど、エモいってやつですよね。ちょっと感情が高まったり、楽しくなったりする。語るっていいなって思いますけど、まあ、でも語るということはそれなりに自己開示して相手に受け入れられつつ、相手が受け止めてくれつつ、相手が語ってくれるってことはこちらも受容してなければいけないわけで、そんなダメだよみたいなね、頭ごなしに否定する人ってどうなんだろうと。まあ友達とか友人の定義とは何か、年一発目からすごい重いかもしれませんが、まあそんなんね、どんどん乗り越えていくとはい、行こうかなというところです。まあまあまあ、で場作りの話と、あ、そうです。で今年一発目ということで、なんかほとんどやってないんですけど、このチャンネルチャンネルですね、スタンド FM、お届けしています。メイン番組スタンド FM、 まあラジオ、パッドキャストですね、ポッドキャストラジオという、しごくりラジオというのはですね、仕事クリエイターというのが、まあ、僕のね屋号であり、フリーランスのこう、まあ、名称ですよね。仕事クリエイターっていう、ね、カタカナで書いてて、略称がしごくりなんですね。のポッドキャストラジオということで、しごくりラジオというふうに、でお届けしております。で主にですね、僕大橋がですね考えた、まあ、仕事の作り方とか、まあ、ビジネス、まあ、ビジネス的な話ですね。ビジネスの話とか、まあ、仕事の作り方っていうのは結局企業であったり副業であったり、その活動ですよね。まあ、非営利のものでもいいですし。自己実現的なものでもいいし、まあ、自己理解でもいいですし、人生、生き方、働き方、何々とは何か、まあ、哲学とかでもいいですし、まあまあなんか割と自由なんですけど、なんか結局そのなんですか、まあ、僕自身がですが、なんかおかしいですか、僕日本語おかしいかな、まあまあまあ僕自身が考えていることを、まあ、アウトプットしていくということになっています。で仕事クリエイターとか、仕事を作るって何、仕事をクリエイトする方ですけど、何かっていうと、想像の方ですね、クリエイティブの方ですね、想像していきましょうということですね。まあ、例えば僕自身はその作業ということで、単純作業をこう延々とやるのはまあ苦手な方です。まあ、得意な方もいらっしゃると思うし、それをどうこう言うつもりはなくて、人がどうって僕はまあ苦手だよなっていう時に、じゃあその苦手な作業も楽しめることは、まあ、ある程度やるんですよね。別にその苦手だもやらないとかっていう、そういうなんていうんですかね、見切りみたいなのを 行してるかっていうとそうでもなくて、まあ、意外にやってるんですよ。だけど、まあ、無理なものは無理でしょっていうのと、工夫できるものは工夫できるよねみたいなのが多分あると思ってまして、でその自分が苦手な作業も工夫、単純作業も工夫すれば面白くなるんじゃないのかなっていうような、まあ、いわゆるネガティブをポジティブにする話がまずもあるかなと、もあるかなと思いました。でもう一方で、自分が得意なこととか、まあ、好きとか、強みと言われているようなことがあるかなと思います。その強みがわからんみたいな話は、まあ、散々聞くんですけど、まあ、なんだろう、自分でか、なんだろう、考えて内省してこれだよねっていうふうに決めていっている人って多分ほとんどいないか、いないんじゃないかなと思ってまして、僕もそうです。アイデアを出すのが得意ではあるんですが、やっててなんかいいよねって言われてるから得意とか言えてるのであって、天下一武道会じゃないですけど、これは何でしたっけ、ドラゴンボールのやつですか、僕あんま詳しくないんでそこら辺にしといて、要はオリンピックでもないんですけど、なんかそのアイデアの出しの力をこう世界ランキングつけて戦おうみたいな世界じゃないじゃないですか。いや、やりたい人はやってくださいって話です。やりたい人はやってくださいっていう話と、なんか競争とか順列をつけたがる人いるじゃないですか。まあ別にそれもありだし、自分で勝手にやるのはいいんですけど、それを公表したり公開したり開示してなんかやって楽しめたらいいですけどね。まああんまり楽しめないし、あとそれって一人しか一位になれないじゃないですか。じゃなくて、ナンバーワンじゃなくてオンリーワンっていうのがね、まあ流行りましたけど、だいぶ古いですね。要は自分が、生きたい生き方の中で、人生の中で自分がナンバーワンじゃないですかっていう話なわけですよ。てかナンバーワンっていうかオンリーワンじゃないですか。だからその好きとか、だからアイデア出しの話をすると、アイデア出しっていうところで話をすると、別に僕がアイデア出しが好きだよってことを世界一好きだって言ってもいいし、それをどう比較するかもできないし、比較する意味がないわけですよっていうところに多分持っていけるかどうかなんだろうだよなと思うわけですよ。でそれって矛盾もしてないんですけど、自分だけで決めれることじゃないわけです。自分の物差しで測ってるんだけど、そこは複雑に関わってまして、自分がやることはもしかしたら他の人はなんか順位をつけていて、その中でまあ大橋さんにお願いしようっていう人もいるかもしれませんよね。まあそういうのもあると思うんですけど、それ世界順位ではないかなっていう、はい、まあ、脱線はしてないと思いますが、そういうですね、仕事クリエイター、仕事を作るって何かっていうと、まあ、自分の、まあ、得意とか好きなことを、まあ、生かして、なんかやってった方がいいんじゃないですかねっていうぐらいの、その提案ぐらいです、はい、押し付けじゃないですね。でこの考え方に、まあ、全然わからんよと、何を言ってるんだという方もいらっしゃると思いますけど、まあ、わざわざ仕事クリーラジオ、仕事クリエイトってなんだろうっていうふうに、感じている方は、起業とかね、自分で何かやるとか、もしくはこれからやっていこう、もしくはやってますって方も、もしかしたらね、僕より全然優れた方いらっしゃると思いますが、そういう、まあ、その優れた人と比較するわけでもなく、僕は僕なりになんか応援したり挑戦してって、自分なりにしてね、それをまあ、聞いてる方、それがお客さんでもいいであれば、そのアイデアとか企画一緒に手伝いましょうとか、考えましょうとか、もしくはこうやってみたらどうですかと、まあ、アドバイスっていうとね大げさですが、少しでもできないかっていうことを、掲げたフラッグですね、旗を掲げたみたいなのが のろし、のろしじゃないな旗を掲げたのが仕事クリエイターとなりまして、2014年2月だったかな、開業届を出しており、11年目ですか、長いですね。で当時は副業でしたが、今は、まあ2020年頃から本業というかで一本、まあ一本というよりもそのこの仕事クリエイターの中でいろんな仕事をやるので、なんかこの仕事だけやってますってことはないんですけど、まあメインはアイデア出し企画作成ビジネスの、まあビジネスパートナーみたいな感じですかね。アイデアを出します、企画を出します、どうしたらいいですか、まあ、資料を作るでもいいし、事業企画書を作るでもいいですし、そんなことをやりつつで、当然アイデアとか企画とかっていうのが、なんて言うんだろう、その成果物一本でポンと決められるということは ほぼないので、コミュニケーションして、なんだろう、その資料なり伝え方、お客さんが欲しいものってことになっていくと、まあ、リサーチっていうことで調べて、まとめて、どうですかというような、調べるっていうね、リサーチという仕事も結構 重要というかあまり、見えないというかほとんど見えてないですよね。見えてないんですが、そういうのも結構やってますよってことで、そのインプットのあるリサーチとアウトプットのアイディア、もしくはコミュニケーションみたいなねところが、組み合わさってね、シナジー相互作用って感じですけど、まあ日々生きてるって感じで楽しくやらせていただいています。なんか簡単なね自己紹介でありますが、まあ、そんな感じでですね、まあ、仕事を作るということを、まあ、自分でもやりながら何かそういうノウハウ、もしくはノウハウってよくないですね、ノウハウというよりもやってきたことの知見を少しでも共有、知見というならば共有できれば、でそれはねこれからやるっていう人もいいですし、今やってるっていう人も確認していただいて、なんだろうな、なんだろう、その失敗するみたいな轍っていうのはないですけど、まあ、やってみたこと、やってみてどうかっていうのを確認しないと、なんか僕大橋が何か言ってたけどそれ違うんじゃないかってね、のもあるでしょうし、一方で言われてみてもその頭で理解できないんですよね、ほとんど。なんかないですか、最初の一歩やってみることは大事とか言うけどやれないからなんかよくわかんないとか、その講座とかなんか動画で見たけど理解できてない、理解できるっていうかね、やってみないとやっぱ分かんないですね。あとやっぱり教えた方がいいですよね、その話をね聞いて、誰かに AI でもいいね、教えてみると、やってみると分からないことが明確になるという感じはします。はい、ちょっと長くなりましたけど、そんな感じでですね、まあ僕仕事クリエイター仕事クリラジオということで話をなんかアーダコーダー、アーダコーダーじゃないね、仕事に関する話、ビジネスに関する話、まあ、起業とか、なんだろうな、まあ、結局シンプルに言えば、お客さんというか誰かが望んでて、もしくはなんか抱えてて課題とかね、課題じゃなくてもいいです、課題って言ってなかったりすることも多いんで、そこに役立つこと、お役立ちを提供する、まあ僕のかん感覚とか見方ではお裾分けって言葉が好きなんですが、なんかこのラジオもなんか喋って聞いてなんか金くれみたいなね、そんなことは言ってなくて、もちろんいいねしていただいても嬉しい、コメントくれたりレターいただいても全然それは受け取りますけど、なんだろうまあその提供していくことで、まあこういう考え方ありますよねってことが、まあとかこういう人がいますよねっていうね、例えばラジオはゲスト呼んでますけど、ゲストを呼ばなくてもこういう人いたとか、こういう考え方あったよとかっていうふうに僕は思ってるってことは、何か影響を受けて喋ってるんで、そのニュースとか記事とか、参照してる人とかね、まあ、たまに出してますけど、まあ、それぐらいのペースでいいかなと思って、毎日出しててもね、なんかお腹いっぱいになると思いますんで、毎日平日、週5ですね、でお届けしてます。1月19だったかな、2年前、2023年からやってますんで、今、もうまだ2年目終わりですけど、もうすぐ3年目に入ろうということで、まあ、2年間ぐらいやっていますので、もしですね、まあ、コラボわかんないな。コラボわかんないですけど、サンド FM 始めましたとか、なんだろう、その、まあまあ、なんだパーソナリティというかね、話し手の人との相性とか、企画次第ですけど、なんかこうご提案というかね、あれば一緒にやるとか全然ありなので、もちろん全部やるとかではなく、提案は受け付けるがやるとは言ってないっていうやつですが、内容次第ということで、ぜひプレゼンいただいて、レターだったら中身は見えないんで、言わないでくださいって言わなかったらレターの悩みはもちろん言わないんで大丈夫です。はい、はい、というわけで、そういうご提案もしあればね、お待ちしておりますと。長くなりました。はい、今回本題としては、というわけで、初めての方もぜひゆるゆる気に入ったら楽しんでってください。で今回ですね、2025年目標というかやることテーマとして場作りというのを挙げました。場は場です、砂場とか、広場とかの場ですね、土辺に、なんですか、火に揚げじゃないわ漢字の説明難しいですけど、はい、に作る、まあ漢字じゃなくて、ひらがなかな、ひらがなの、まあ、つに点々のつで場作りですかね、はい、漢字はそんな感じのイメージです。はい、でですね、そういう場を作るということを、今までもやってきたんですよ。はい、 きなり自分語りですけど、はい。で、やってきたし、今もやっていると。で、去年はですね、特に、2024年は特に、その、なんだろう、バーチャル、オンライン、メタバースみたいなやつと、デジタルですね。オフライン、リアルみたいな、で、コロナ禍2020年から始まり、まあ、2、3年ぐらいはね、多くの人も、まあ、もちろん僕も影響を受けたと言えますが、そのオンラインで仕事をするとかっていうのがね、あったり、今なんかオフラインね、出社するっていうのが、流れがあったりなかったりしますが、そういうところで、今までリアルしかなかったのが、オンラインがあり、生まれて、じゃあ、コミュニケーションの仕方とか、コミュニティとか場っていうのが、どうなっていくのかっていうのは、まあもちろん普通に関心があると。で、その中で自分が、まあ、できることとしては、まあ多分ですけど、リアルの場所って、まあ、ね、リスナーの方もね、あなたもね、多分想像がつくかなとは思ってるんですけど、要は、例えば場所を構えるには、その場所を買うか、土地とかね、建物とか、借りるか、しないとできないですよね。で、あとは、どこかとコラボする企業とか、自治体とか、もしくは、その公民館みたいなところを、まあ、いわゆるちょっと安く借りる。まあ、何かしらコストがかかるじゃないですか。で、あと、オフラインって、まあ、場所が良ければいいっていうのもあるんですが、そんな場所がいいところはなかなかないわけで、結局その場所の価値を上げてって、なんだろうな、その、聞いてもらったり、来てもらう人が増やすっていう集客ですよね。集客ってことはあんまり好きじゃないんですけど、来てもらうっていうね、意味で、使わせてもらってますけど、来てもらう価値を届けて、その人がいいなと思う、なんとなくいいなと思って来てもらうってことをやるには、結構な体力がいるわけですよ。で、それを、やりたくないわけじゃないんだけど、まあ、そこまでやりたいものってあるのかなっていうわけですよ。例えば店を持って、たこ焼き屋でもいいですけどね、たこ焼き屋をやって、たこ焼きで商売したいって僕が思うかっていうと、あんまり思わないですね。でもたこ焼き屋はいいなと思います。でもなんかたこ焼き屋大変だなって思うわけです。だから別にたこ焼き屋がどうという話じゃなくて、店舗ビジネスって大変だよなみたいなことを、まあ、思ってるわけですよ。でも大変だよなって思ってる人はやらないでしょうし、僕はまあ論外なわけですけど、まあただ、そういういろんなビジネスとか店舗とか場作りがある中で、じゃオンラインって、どうなんだよねっていう話がありますね。まあ古くはそのセカンドライフ、もっと前はあるかな、ウルティマオンラインとかね、古いところご存知の方もいるかもしれませんが、まあご存知ない方も、たくさんいらっしゃると思いますけど、そういうゲームとかオンラインゲームから始まるなんかオンラインでのやり取りって、僕はかなり好きな方なんですよね。で、そういう中でいくと、あくまでも僕の見方ですよ。これが一般的にどうか置いといて、僕はオンラインでもオフラインでも割とそのコミュニケーションとして適切なものを選べば同程度のやり取りができると思ってるんですよ。で、ただこれやっぱり今言ってても思うんですけど、オンラインでテキストでのやり取り、チャットのやり取りで相手のことを理解するってできますっていう話なんですよね。どうですこの今の間は考えてほしいってことなんですけど、どうですで、考えていただく、あなたも考えていただくと、なんていうんですかね、その知っている人同士、つながった人同士で、リアルでつながった人同士でオンラインでやり取りするっていうのが、なんか自然なのかなっていうか、一般的なのかなと思ったりします。はい。で、逆で、オンラインでつながった人で、オフラインで会うっていうのは、まあ、オフ会と言ったりしますが、面白いかなと思います。だけど、オフ会って、まあ、相手のその、なんか、オンラインで会わない、オンラインで見えないところが見えたりして面白いけど、結局僕からすると、まあ、オフ会とかね、そういうの参加したりとかいろいろあったんですけど、その人の考え方とかってやっぱ変わらないわけで、確認になるんですよね。なんかわかります?その感じ。だから、多分、これはまあ、ほぼないんですが、僕がこのポッドキャストで喋っていて、この声から入った人と、僕の、絵面というかね、容姿ってまああんま容姿の話しない方がいいかもしれないですけど、とあとなんだろう、その正リアルでの感じですよね。で一致しない人も多分結構いらっしゃると思いますし、でも言っていることはあんま変わらないよなみたいなね。っていうかここで変わってたら結構怖い話で、 変えられないんですよね。てかむしろ 本音というか、まあ、自分が考えてること喋ってるんで、そのすごいね、年月がすごい経ってめちゃくちゃ人が変わってるってこともありえますが、まあ、なかなか変わらないですね、うん、自分そんな変わってないなって思いますから、うん、変えろってことじゃなくてね、まあ、なんで結局、まとめますと、オフラインからで、オフラインでリアルで出会って、オンラインで情報交換、連絡先みたいな意味でのオンラインがあるのが今までだったかなと思います。でその中でもオンラインで、まあ、ゲームとかエンタメとかで出会って、まあ、今だとね X とか SNS もありますが、出会って、でオフラインで会うというようなこともあるかなと思います。で、まあ、どちらもオンラインオフラインっていうのがあるんですけど、どちらかというとリアル重視かなと思います。で今メタバースとかそういうのもありますし、オンラインからね全然でそこで関係することもあるかなと思うんですよ。だ時にそういう時に、まあ僕の中でもう一回くどいんですけど、僕の中ではオンラインもオフラインもそこまで差はないっていうふうに思うんですね。でむしろですよ、むしろそのオンラインの方が話せるとか伝えられるとすら思ってるんですよ。なんでかっていうと、シンプルにその言いたいことをこう伝えることができる。ただここもまあ言ってておかしいっていうか難しいなと思うのも、相手に対してコミュニケーションってその配慮とか、状況を感覚配慮しないとなんか全然伝わらないわけですよねって思うんですよね。なんだろうその、ボットじゃないけどなんかずっとそういうこと言ってくる人みたい、まあ、例えば仕事の進捗確認をしなきゃいけないマネージャーみたいな立場だとして、僕がその部下に対してメンバーに対して早くやれよっていう、早くやれよって6文字をねチャットに投げつけたら怖くないですか怖いじゃないですかみたいな、それだけ取るとね。で関係性がなんかあったら別にそこまでないと思うんですが、まあその社内のチャットなんで共有されないと、公開されない話なんで、そこだけの話になっていくと思うんですけど、まあそういうのも、どう伝えるかっていうのがすごくこう難しいでしょうね、きっとと思います。伝えるだけ、書くだけでは。だけど、まあ、慣れの問題ですが、慣れてて、それが、こういう風に伝わるかなっていう風に予想しつつ、なんか、やり方を変えていくっていうことが、僕は、多分嫌いじゃない。好きかって言ったら分かんないですけど、要はコミュニケーション嫌いなわけ、嫌いじゃないんですよ、多分。っていうことに、その20年ぐらいかかってまして、もちろんですね、このコミュニケーションに関して、苦手だよねっていうようなことはあんま言われないんですが、これですね、ぜひリスナーのあなたも、考えてほしいネタですけど、なんとか得意だよねとか、何々がいい、うまいよねって言われても、自分の中ではまあ確かに、そう言われて悪い気はしないわけです、褒められてね。だけどそれをまあ仕事にするとか得意と自分認定する、自分の中で認定するから別じゃないですかっていうのが多分人間だと思ってまして、例えば僕がですねプログラミングが得意とかコミュニケーションするのが得意ってことになると、じゃあその得意を生かしてコミュニケーションを生かせばいいんだ、プログラミングをするのを生かせばいいんだ、企画をするのを生かせばいいんだっていう、シンプルな話に聞こえるじゃないですか、っていうふうにしてった方がいいっていうのもあるじゃないですか。わかるんです。ただそれを言われてそうだからって言われて、はいそうしますっていうふうに素直にやれますかって話なんですよね。で、まあ、素直で、ここで素直かどうかっていう性格の話じゃなくて、それを受け入れて、まあ、要はシンプルにそれをやりたいかと思えるか、まあ、要は僕の言葉で言えば面白いかどうかっていう話なんですが、面白がれないと多分ダメなんですよね、何でも。そうなんですよ。だから僕はその新卒でプログラマーをやってましたが、プログラミング自体は全然いいんですけど、これをずっと楽しみ続けられるかっていうと、まあ、その企業企画なんかやった方が面白いかなっていうのがあって、そのサラリーマンとしてね、やることは全く否定しませんが、なんかそういうのじゃないこともやりたいなって思って、いろいろそこからねなんかやってったんですけど、なんかそういうのも別に過去の話じゃなくて、今もまさにねそういうどうしてったらいいかっていうことを考えながらね動いくので、まあ何も変わらんなと思います。だから状況とか何かが変わっても、なんだろう、抽象化してしまえば具体的な状況は変わるんだけど、 なんか自分がやろうとすることでそんな変わらなくて、じゃあコミュニケーションが得意だから僕はその場を作りたいんですっていうと、かなりそれは違和感がありますと僕はですね。でリスナーのあなたがもしくは客観的に聞いてる方はそうじゃないんだって思われるかもしれないんで、そこを多分説明していくと、多分僕の中ではですよ、あくまでも主観ではコミュニケーションっていうのを生かしたいっていうのはあんまりなくて、あの別に僕にとっては普通なわけですよ。それはだから僕の世界で、あくまでもオレオレの話でいくと、オンラインでもオフラインでも、自分の中ではそんなに違和感なくやり取りしようっていう、まあ、理想というよりも僕の意識の話ですね。なんか野球選手の言うバッティングの仕方みたいな話で、こういうのを意識してやると打てるみたいな、もしくはこういうのを意識すると調子がいいみたいな、まあ、ジンクスと言って怒られますが、なんかそういうのに近い自分の内在する意識の話なんですね、多分ね。で、でなんかだいぶ意識、ごめんなさい、その場を作りたいっていうのの、やっていきたいっていうのの意識は、ごめんなさい、意識じゃない、狙いはだいぶずれてるって違ってまして、それ求められるならやろうみたいな感じはあります。つまり後出しなわけですよね。まあ後出しっていうとなんかちょっと表現悪いですけど、そういうニーズがあるとか、あのそういうことやると喜んでくれる人がいそうだみたいなのもあれば見切り発車するっていうのも全然あるんですけど、なんかあのここは割とあの商売というかビジネスみたいな話で僕はね思うんですけど、要は誰かに役立ちそうとか役立ちたいみたいなのがあるんですよ、あのシンプルにね。それはあのリスナーのあなたもあると思ってて、何か誰かに役立ちたい、社会ってその相互でやり取り支え合うみたいな、基本原理があると思うんですけど、まあ、この原理原則が壊れてったらもう社会って成り立たないと思うんですけど、まあ、それがあのたまたま僕はそういう場作りとかコミュニケーションだとか、いう方がまあ長けているのかもしれないし、まあ、でそのね世界一ランキングじゃないけど、その長けているリストみたいなの上げてったら別に大したことはないとも思うんで、別にとも思うんですよね。だけどっていうここがポイントなんですけど、それは置いといて、まあ、さっきの話に戻す、一番最初の話に戻すと、まあ、僕がどう関わるかって主観でいいんですよね。主観で僕が何でいいかっていうよりも僕がそうしたいからって話なんですけど、場を作ることで誰かが喜んでくれたり、もしくは誰かが、まあ、それこそあの昔はちょっと支援というかね、誰か応援するみたいなね、チアアップですか、うん、なんかそういうなんか、頑張れっていうだけではちょっと精神的すぎる、精神的すぎるってやつですね。なんでこうしたらいいかっていうのもおせっかいになるじゃないですか、状況によってはね。言えばいいわけでもない、なんか金を与えた方が寄付をした方がいいとかね、ある。でもそれはそれでなんかまた違ってくる。でボランティアやるって言ってもまたね限界はありますよね。時間というコストを使うってなかなかじゃないですか。そうで世の中ってそのさまざまな課題や問題や、その関わりとかめちゃくちゃいろんなことが起きてるんですけど、まあ、自分一人に戻していくとそういうのを置いといて結構やれること限られるじゃないですか。た時にまあよりすぐりというと、分かりませんけど、自分がまあやれててやって、かつそこまでストレスもない、もしくは、学びになって面白いってことでやり続けられるようなことをやってった方がまあ、いいのかなっていう。やってった方がいいというよりもその、次につながるってことですね、うん、でも次につながるとかいろいろ考えても結局分かんないんで、まあ、自分が面白いとか楽しいってことをやった方がいいですよねっていうのが、まあ、僕にも言っている話で、次回を込めてリスナーのあなたにも言ってます。面白いとか楽しいということはなるべくやった方が、いいですよっていうことです。それがまあなんかすごい変な止められたりね、周りと人で全然違ってたりすると、まあ、よりそういうことはあると思うんで、一回決めてそれでやってどうっていう話でもなく、年に何回でもいいですけど、そういうのって来るんじゃないですかね。もしくは生きてたらなんかそういうのっていっぱいあるんで、何度も何度もそういうことって起きるんですよね。その選択と判断みたいな話で、迫られるってことですよね。でもちろんそれに答えを留保して決めないこともできますよね。やらないとかね、考えないっていう、まあそれをまあ逃げとは言いませんが、また来るんですよね、そういうのって何度もね。 で僕にとってはその何でしたっけ、プログラマーやっててサラリーマンやってた時の企業ですよね、なんかやってみようっていうのは非常にそれでした、非常にそれでした、うん、日本語おかしいですね、非常にそういうように選択であり判断を迫られたんですよ当時、うん、でいやじゃあその判断をしたからはいバラ色になりました、なんか成功しましたみたいなね、そんな甘い話はなくて、甘いというかそんな分かりやすい話じゃなくてですね、それがただのスタート、って感じっすよね、そのスタートというか物事の始まりみたいな感じでしかない。でそうですね、でまあそういう感じで何だろうな、まあ場作りの話ですよね、していくと結局ですね、僕にとってはまあまあまとめますと、その得意とかだからっていうのは絶対ないわけじゃないです。やりたくない、苦手だとか、苦手だったらやれないんでしょうからね、やらない、でも苦手でもやりたい人もいますよね、そのね、面白そうだと。でやり続けられるかまた別ですけど、でまあ得意だからといってそれをやって面白いと思うかも別じゃないですか。で今までのその、場作りというかやってきたまあ、場とかコミュニティとかいうところも考えても、まあ、多分いろいろやりたいんじゃないかなって思います。その一個をずっとやるというよりもいろいろやりたい感じがある。でそこでその人が関わる、一人でやるっていうのも誰かと一緒にやるとか、もしくはそこに関わる人と作るっていう、まあ競争みたいな話ですね、共に作るえことで、その人がですね、集団が、もしくは仲間が、メンバーが相互にこう作用するっていう、そのダイナミズムみたいなやつですね、集団ダイナ、グループダイナミクスみたいな言葉が多分社会学であるのかな、なんかそういうのが あるはずで、そういうのすごい面白いと思うんです。なぜなら答えがない、正解がない部分だからですよね。もちろんなんか会話するとすごいこう、なんていうんですか、全然なんかこう誰も黙ってて何も反応しないような場だったら行かないじゃないですか、もしくは話さないじゃないですか、オンラインでもオフラインでもね、そういうのないですか。だからオンラインオフラインって、そのもしかしたらレスラーのあなたは分けられるし分かれてるし、すごいはっきりくっきり分かれてると思うかもしれないですけど、まあ、少なくとも僕の中ではオンラインもオフラインもあまり分かれてなくて、たまたまそのコミュニケーションがオフラインでした、たまたまオンラインでしたぐらいの感覚、もしくはニュートラルグラデーションでその間ぐらいの、オンライン寄りとかオフライン寄りはあるけど別にどっちも使えばいいじゃん、でただですよっていう、とは言うけどオンラインでなんかやるのって慣れてないからやれませんよねっていう人はもちろんいるでしょうし、わかりますよ、すごくわかるんですよ。なんで、だから、相手にそれを全部求めるかっていうと、まあ、それもなんか酷だなっていう話で、こちらは別にその、ね、オンラインが苦手な人にオンラインを使ってほしいっていう話をねしたいんじゃなくて、であとオフラインが苦手な人にオフラインやれよっていう話じゃなくて、その人たちもしくはその人がやりやすいものでやってほしいんですよね。ここがあんまり伝わらないですよね。だから僕としてはそういうボールというか、その人が得意なやつになるべく合わせる、ただ合わせるんだけどこちらもストレスがあんまりないようにしたいみたいなところで、そこってどういう話になるかっていうと、まあこう1対1のこう対こうだったら、まあお互いその、配慮し合いましょうみたいなところでもう話が終わるでもグループとかコミュニティとかになってくとルールみたいになったり、であと会社とかだったらなんかね、それこそ仕事を取ってきて営業だとか売上を上げて利益だとか、売上だけじゃダメですか、利益はとなってくだけかなみたいな風に思っちゃうわけです。つまり場とは今の話で明確ですけど、なんかそのサークル的なコミュニティで、その釣り部とかねみたいな、釣りを楽しむ人たちとか唐揚げを食べに行く人たちみたいな、そういうなんかポップなイメージをもしかしたら持たれてるかもしれませんが、結局詰めていくと、その会社でもいいし NPO でもいいし、まあ DAO とかでもいいですよね。その何ですか、その切り取り方っていうか選択肢というか、スポットライトの当て方次第で、あと光のね加減でもう全く違うものになるような感じを僕は受けてます、その場というのは。だからも多分ここで声裏上がりましたけど、多分ここで言いたいのは、場っていうのが僕の中では今話しててすごい明確になってきたんですけど、集団じゃないかなと思いました。社会っていうよりも集団、何かを目的とする集団とか、 何かを考える、場自体、まあ、要は人が集まるところ、もしくは人が集まってくるところっていうのを、まあ、作る、もしくはそこを仕掛けて、運営する、そんなことを、まあ、まあ仕事にするとか仕事にできるとかは、まあ、僕のねやり方次第ではある、仕事クリエイターのねやり方次第であるんで、まあ、そこはあんまり、期待するとかってことはないんですけど、ただまあ仕事としてやれればね、それはそれで長期でできるし、いろんな関わり方もできるんで、オンラインコミュニティの運営とかオフラインコミュニティの運営、まあオフラインだとね場所がね行かなきゃいけないんだったらできないですけど、オンラインはまあ正直なところ場所はね関係ないじゃないですか。だからすごくいいなと思います。じゃあそれみんなが思うのかっていう話なんですね。オンラインコミュニティみんなやりたいのかっていうと、多分ねそこまでじゃないかなと思うんですよ。なぜならまあここもちょっとすいません、だいぶ長くなってきましたけど、多分そうやって人とコミュニケーションするのが好きな人って、僕の観測ではですよ、そこまでいないんじゃないかなっていう気がします。わかります？なんでかっていうと、むしろ人間関係嫌だとか関わるのが嫌だみたいな人が多いんじゃないかなと思います。まあそれは関わってきた人とか周りにいる人っていうのを想像していただいて、この人のそばにいたいとかこの人と一緒にいたいみたいな人が、多いか少ないかみたいな問題もあるし、その人との関わり方次第ですよね。何を話してどういうことをしていたのか、まあ、そういうこと言うとおせっかいな話じゃないですか。なんかおせっかいというか幸せがどうとかになってくるんで、なんか若干宗教っぽくなったり、もしくは別に僕宗教やるとかもないんですけど、大橋教とかやってお布施だとかないんですけど、なんだろうな、まあそういう意味では人が好きっていうのはまあ全然僕も自他ともに認めるかもしれない。なんか なんだろうな別にそれ嫌いな人がいないわけじゃないですよ。だけど、人って面白いなっていうところで、まあ、まとめられることが多いです。はい、わかりますか。まあ昔20代とかだと、全然なんかもうもっとこうなんかね、もっともっとこう生きてた感じがしますけど落ち着いてきた感じですかね。まあいい感じに年を取れたのかな、わかりませんが、判断はリスナーのあなたが、今感じていることに、なんかいい感じの人だと思っていただいたら、よかったです。で思わなかったらごめんなさい。でまあそういう意味で場作りっていうのを、まあ、なんだかんやねやっていって、僕が場作りだって勝手に定義して、これは場だなとかこれ場じゃないかなとかいうことは、まあ、勝手にね判断しつつ、オフラインでもオンラインでもねちょっとやれることを、まあこれ場作りに関連することをやっていくと。で別に場作りのことに関連しながらやらないというよりも、 AI 作るとか AI で AI を生かしてなんかやるとか、プロトタイプ作るとか、キャリアモデル開発ですかね、キャリアね支援みたいなこととか、キャリア支援とはちょっと違うんですが、ようなこととか、はやってきますし、ポッドキャストもやりますし、アウトプットもどんどんしてきますんで、やってることはあんま変わらないようには見えますが、一つその、引き出しとかツールとして場作りと、唱えていくと。去年じゃなくて、あれ去年じゃなかったかな、一昨年はなんか雑談とか言ってましたよね、話していくって。でポッドキャストも喋、っていった方がいいってことでずっと喋ってますけど、喋りたい人とか話をこうしていくっていうことの練習の場になりますし、何かをプレゼンするっていうことにも、まあ今これすごい時間かかっ長く、ね、収録してますけど、話すことなければね、話すね、時間も尺も短くていいですよ。もし時間に余裕がなければ短くね、時間を区切ってね5分10分である、まあ、そうするとなんかこうなんだろう、慌ただしいね会にもなりますし、まあそこはやり方次第じゃないかなと思いますね。トピックだけ持ってきてやるとか、まあまあまあそれ置いといて、そういうポッドキャストで始めてみるとか、まあブログでもいいし、 X、Twitter、Q、Twitter、 何でもいいんです。絵を描く、写真撮る、音楽作る、プログラム、ウェブサイト作る、本を書く、まあ、何でもいいんですけど、なんかアウトプットしてみるですよね。なんか作ってみる、自分でね、そういうのはね、なんか、場でもいいですし、自分をこうワクワクさせてくれるようなものっていう風になっていくという感じはします。で僕にとって多分場とかっていうのは、その集団でありますっていうようなもの、結論が出てきたんですけど、結論というか 感覚になってきたんですけど、まあ、なんか、なんだかんだそういうことをしてきたに、ですよ、多分。やってきた。だけど、それを、こう、意図的にやろうというか、意図してやるとうまくいかないこともあるじゃないですか。まあ、でも、まあ、意図してやったらうまくいかないというよりも、今の自分でそれが仮にやれないとしたら、うまくいかないみたいなことがあったとしたらね。あ、で、僕が関わるものが全ていくって意味じゃないですよ。僕がやろうとしてる感じでやってって、うまくいかなかった。なら、課題は修正していけばいいんですけど、でも、今僕がこれをやらなかったら、その起業ね、一発目起業して、その会社もないですけど、その一発目起業した時と一緒で、まあ、誰がやるんだと。で別に僕以外に向いている人とかやれる人は多分いらっしゃると思うんですけど、あくまでも僕の話で、僕が主観で捉えた時に、じゃあ僕以外に誰がやるんですかっていうことになってったら、まあ僕はやりたいのでやらせてくださいっていう話になるわけです。そういうコミュニティね、作る、運営する、やりたいんで、でやってって、こういうことかな、ああいうことかなってことを試行錯誤してって、まあなんかやっていくと。まあまあまあ、もしね、そういうお話あれば、ぜひ振っていただければ、検討をね、していければ。まあ僕も自分で探してったり、なんか、いろんな人に声かけて。オンラインコミュニティの運営って、なかなか仕事ってなかなかね、求人なり業務委託とかであるかっていうと、現実的にはなかなか難しいかなとは思いますが、なかなか成果を測るのが難しい。で、ビジネスモデルがね、なんかそのオンラインサロンみたいなのだと、そう、結局集客して人をどれだけ呼べるかみたいになると、なんかものすごくぎこちなくなるというか、そこにそのね、ワクワクしたり、なんかどんどん自発的にみたいな、まあ DAO っぽいやつですけど、自発的に動けるみたいな、になってくとかなり難しいわけですよね。強制感があったりダメですし、そんなカリスマみたいなところだったら、なんかちょっとね、なんかなんだろう、その人の言葉がいいから、まあ何ですか、メンバー同士は別にあんまり仲良くないというか、あんまり協力し合わないとかもあるでしょうし、めちゃくちゃそのね、ケースバイケースでこうすればいいなんて多分ないんじゃないかなと思うんですよ。だからここで、だったらできないんじゃないですかって思う人もいるかもしれませんが、僕はむしろそういう、そのふわっとした決まってないところの方が好きなんですよね。正解がなかったりする方が好きなんで、だったらこうしてみたら、なんかこう、なんだろう、僕ももちろん分かんないです。分かんないんだけど、オンライン、オフラインの共通点とか、もしくは共通してないところとか、コミュニケーションについてね、考えるっていうのも哲学してね、難しい理論をかざして、どうですかっていう話じゃなくてですね、哲学別にそういうことじゃないんですけど、実践してってやってみる場が必要で、まあ、どちらもいるんですよ。結局僕がその場作りって言わなくても、何か実践をして検討して確認して、PDCA サイクルみたいなね、試行錯誤が絶対必要なんで、まあ、それをね、意識的にうまく、こんだけ言っとけばね、さすがに全くやらないことはないと思います。はい、まあ、もとはいえ今年最後12月もう今年最後の放送を意識して12月最後、年末の最後の放送で、もしくは2025年の振り返りで場作りの話が全く出てこなかったら、まあ、ごめんなさいと先に謝って、はい、おきますごめんなさいまあ多分それはないと思います。またですね、じゃあそういう取り組みで、面白そうなことがあれば、共有していきたいと思います。だいぶ長くなりましたけど、今年一発目、第1回目四国流ラジオということでお届けしました。ぜひですね、まあ目標を立てる立てないとかは全然好みだと思います。はい、具体的に立てればいいってものでもないのと、抽象的にしたからいいとかでもないんで、僕どちらかというと今の僕の感覚は、引き出しをいっぱい持ってみて、いろいろ興味あることを試して、そのネタというかね、情報が足りなければ入れればいいし、チャレンジが足りないのでチャレンジしていけばいいし、っていう時に僕はチャレンジするっていうところを特に応援というかね、やってみましょうと、僕も分かんないことだらけですけど、場作りね、そんだけ偉そうに言っときながら分からないことばかりですが、一緒に楽しんでいければいいかなと思います。場作りに興味ある方もない方もぜひね、社会との関わりとかね、人とのコミュニケーションのあり方みたいな風に言えば、 ちょっと興味ないですか？あんまりないですかね。うん、わかんないですけど。はい。というわけで、長くなりましたが、今年もよろしくお願いします。というわけで、長い時間ありがとう、お付き合い、ありがとうございました。まあ、すごい簡単にまとめますと、2025年、四国ラジオやっていきましょう。やっていきますと。ゆるゆるやっていきたいと思います。あと、テーマとしては、今年僕のですね、テーマ、場作り、オンライン、オフライン問わず。あ、で、これ重要というか言ってますが、オンライン、オフラインっていうのはあまり意識せずにね、僕が場作りだって思ってやっていくってことを大事にしています。で、それは結果的にオフラインとかのやり方だよねとか、オンラインのやり方だよね。もしくは両方のやり方だよね。もしくは第3のやり方があるかもしれません。出てきますか？出てきないですか？わかりませんけど、そういうのをまあ試していく。あくまでも僕視点の場作りっていうことをやっていくとね、結果的にその定義できるんですよ。具体のやつをまとめるだけなんで。そのためにはですね、やっていかなきゃいけないんで、場作りの取り組みをね、いろいろやっていこうかなと思います。それを、皆さんにも共有したり、もしくは仕事作りとして、この場を運営するということはね、仕事にしていくと、なんだろうな、その僕にとってプレッシャーにならないのがいいですよね。その要は、なんかその人を発言させないとお金がもらえないとかダメじゃないですか、設計が。ほんで嫌じゃないですか。めちゃくちゃじゃないですか、それね。だからお金にうまくそこを楽というか、単純に結びつけるのは、仕事作りにおいても良くないです。はい。だからアイデア出しって言っても、僕言ってますけど、アイデアをそのまま買い取ってもらうとかだと、なんかあんまり良くないですね。いろいろ考えて、一緒に考えて何かこう練っていくような、設計というか、ね、デザインにしとかないと、なんかつまんなくなります。はい。そのまま原材料を売るみたいなやつ。なんか加工して、工夫して売る方がいいかなと思います。これも結構大事な仕事作りのポイントかなと思うんで、意識してみるといいかもしれません。はい、というわけで、終わりたいと思います。今年もよろしくお願いします。というわけで、四国ラジオ大橋でした。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。以上、失礼いたします。